ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。インドネシアのレトノマルス利害省は、特に医療業界の産業を構築するために、COVID-19 パンデミックに対する協力を強化するために英国を招待しました。レトノマルス利害省は、水曜日、ジャカルタで英国のドミニク・ラブ外相と会談した後、記者会見で、英国は、この分野の協力を発展させるための適切なパートナーだと語りました。レトノマルス利害省は、インドネシア向けの COVID-19 ワクチンのサプライヤーの一つとして、英国がワクチンの多国間事業を促進する上で、リーダーシップを発揮し続け、他の国とワクチンを供給する準備ができ、生きる行動を望んでいます。健康問題の重要性の高まりに伴い、レトノマルス利害省はインドネシアと英国のパートナーシップフォーラムの重要な部分として、健康セクターを含めることを提案しました。それでは次のニュースです。アイルランガハルタルト経済担当女性大臣は、2021年4月6日までのワクチン接種のデータによると、1340万回分のワクチンがインドネシアの人々に接種されたと述べました。アイルランガ大臣によると、政府はインドネシアの人々に COVID-19 ワクチン接種を続けるということです。アイルランガ大臣は、4月7日水曜日、2021年に上昇するインドネシアの経済見通しをテーマにしたウェビナーで、ワクチン接種プログラムは非常に重要であることを強調しました。彼は、2021年1月の初めから医療従事者のためにワクチン接種の第一段階が実施されたと説明しました。そして、インドネシアの迅速な COVID-19 のワクチン接種の実施状況は、世界のトップ8に入っていると付け加えました。中国の国家保健局は、4月7日水曜日に、中国本土が4月6日に COVID-19 の12の新しい症例を報告したと述べました。これは、前日の24それから減少しました。中国国家保健委員会は、COVID-19 の12の新しい症例のうち2つは、局所感染症例であると述べました。両方の 教祖感染の総例は、先週 COVID-19 の新しいクラスターが検出したミャンマルと協業を接する雲南省南西部の都市、スイレイで報告されました。中国本土で確認された COVID-19 総例の総数は、現在9341であり、コロナウイルス感染による死亡者数は4636で変化していません。カナダは非常に深刻なコロナウイルスのパンデミックの第3波に直面しています。水曜日、アルジャジラが報告したように、カナダのジャスティン・トルドー首相は入院する COVID-19 患者の数が増加していると述べました。一方、集中治療室の強く能力が限界に達し、コロナウイルスの新しい変異種はそれ以上の増加に寄与しています。トルドー首相は、世界中の国々でこのパンデミックの非常に深刻な第3波に直面しており、現在はカナダがその状況にあると語りました。それと入院した COVID-19 感染の増加は、人口が最も多いオンタリオ州、ケベック州、ブリティッシュ、コロンビア州などのいくつかの州で発生しています。韓国は水曜日にクラスター感染の急増の中で、1月8日以来の1日あたりの最大数である COVID-19 の668の新しい症例を記録しました。これは韓国の疾病予防管理機関によって報告されました。感染者の総数は96,898 人に達し、1,756人が死亡しています。最近の急増は、幼稚園、サウナ、バー、教会のクラスターが中心となっています。63% 以上の新規症例は、ソウルとキョンギ道を含む周辺地域で報告されました。それでは最後のニュースです。ハンガーリーは COB からウィクトル・オルバン首相が国の人口のほぼ4分の1が COVID-19 ワクチンの紹介、投与を受けたと述べた後、COVID-19 の制限を緩和しました。ハンガリーの COVID-19 ワクチン接種キャンペーンは、政府が2回目の投与を延期することを決定した後、先月加速しました。ハンガリーは、ロシアと中国の COVID-19 ワクチンを使用している唯一の欧州連合の国です。オルバン首相は、ワクチン接種キャンペーンの加速により、ハンガリー政府は他の EU 加盟国の前に COVID-19 ワクチン接種キャンペーンの終了を約束すると同時に規制を緩和することができたと述べました。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアのアルチスタの近代化についてお伝えします。今週、インドネシアの主要兵器、システムまたはアルチスタの近代化に関するニュースが議論されていました。そのような驚異的な購入の一つは、米国からの最新世代の F-15EX 戦闘機です。さらにインドネシア空軍の強さを高めるためにフランス製のラファール航空機があります。フランスからの戦闘機の購入とは別に、インドネシアは潜水艦といくつかの種類のフリゲート艦の購入を計画することにより、海軍部門での技術移転にも関心を持っています。ただし、米国とフランスからの軍事機器の購入は、長期的なもの、特に技術移転も考慮する必要があります。1980年から1990年にかけて、米国とヨーロッパによる武器禁輸が発生しないように、知ってください。以前、インドネシア空軍の防衛装備を近代化する計画は、インドネシア空軍のリーダーシップ会議で、インドネシア空軍のチーフスタッフマシェル・テン・イ・ファジャル・プラス・ティアがフランスから36機のラファル航空機と8機の F-15EX 航空機を購入したことを明らかにした時に現れました。これは空軍の近代化計画の一環として段階的に実施されました。インドネシア空軍は戦闘機の購入の他のレーダー早期警戒管制機、単価機 C-130J 輸送機、ユサフ、またはクルリット戦闘機などの防衛機器も購入しました。一方、インドネシア空軍の最小の減衰、空軍情報サービスの責任者であるインダンギランは、メディアの人々とのインタビューで、古いまたは廃止された戦闘機器を置き換えるために、新しい防衛機器の配置が優先されると説明しました。新しい戦闘機の配置は、航空の主権を保護するために、東インドネシアでも行うことができます。実際、インドネシアの戦闘装備の近代化の一環として、インドネシアの防衛装備を購入することは必須です。しかし、インドネシア国軍のプラボボ・スビアント国防相が、空軍の防衛装備を更新するという文脈で欧米を訪問した際の外交的、そういう工夫は現在の状況を考えると、主権の脅威がますます高まっていることを考えると、有望な結果を享受しているため、賛成に値します。特に南シナ海地域では本物です。さらに韓国との戦水艦の製造後技術推進計画を加速する必要があります。フランスとのさらなる計画は直ちにフォローアップされなければなりませんでした。インドネシアとフランスはペテ・ディルガンタラ・インドネシアを通じてブーマヘリコプターとパンサル地上戦闘装置の組み立てで長い間協力してきました。金融の脅威、特に非アメリカの武器の購入を考えると、ロシアからではなく、アメリカとフランスからの防衛装備品の購入は非常に必要です。インドネシアはトルコから学ぶ必要があります。トルコはトルコがロシアから軍事装備を購入したときに、最終的に米国による共同武器近代化プログラムを終了しました。確かに、米国とヨーロッパの国々とロシアからの購入にはプラスとマイナスがあります。アメリカやヨーロッパから購入する場合、軍事製品の購入には特別な要件があります。一方、ロシアには特別な要件はなく、販売は一つのパッケージに含まれていません。うまくいけば、フランスと米国から28兆ルピア以上の価値のある防衛装備品を購入することで、インドネシアの人々に善と名誉がもたらされるでしょう。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞は アメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍やオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日ムラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑は村岡地域政府によって使ってられました。最後は64停反事件についてです。64停反門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブインドネ
シア、リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は副大統領の訪問中に白鵬の制度修理非印樹がパリアマンビーチに植えられたことについてお伝えします。4月6日火曜日、マルフ・アミン副大統領のこの地域の訪問中に、さまざまな種類の合計800本のセドチリが西スマトラ州パリアマン市、南パリアマン地区のアルタク村の海岸に植えられました。植えられた木の種類は、ピナコ、ケタパン、ラウ、ベールです。その際、パリアマン市長のチリアス・ウマル氏は、多数の植樹が行われていることから、この地域が日陰で涼しくなり、パリアマンの新しい観光地になることが期待されていると語りました。また、植樹は、津波が襲った場合、浸食や波の流れの影響を経験することができます。特に、ケタパンの木は、国家防災庁 BNPB がボコルから直接持ち込みました。シニアス・マル氏は、確かに BNPB のドニ・ムルタド会長に、植生の防御を増やすように、アドバイスしたと説明しました。イベントでは300本のケタパン・ラウトの木、100本のペルの木、400本のピナコの木が植えられました。チニアス・マル氏は、マルフ・アミン副大統領の名前がタルワク村のビーチの名前として使用される予定であると述べました。マルフ・アミン副大統領は、植樹のためにこの地域を訴えすれた後、この名前の使用は地元のコミュニティや政府から提案されました。チニアス・マル氏によると、この名前の使用は、 インドネシアの独立以来、地方政府の主体で、州の指導者がこの地域に来たのは、これが初めてであるため、大きな歴史的価値もあるとのことです。マルフ・アミン副大統領がパリアマン湖設市場を発足させた後、即時が行われました。副大統領もその場所に即時しました。市場に到着する前に副大統領と彼の職員は、パリアマン市のクライタチの地域保健センターでの COVID-19 のワクチン接種の実施を視察しました。ワクチン接種の実施を視察するほかに、パリアマン人民市場を発足させることに加えて、副大統領はまた、パダン市立大学スポーツ研究室を発足させました。これでインドネシア語を終わります。
Jangan ada mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinder Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシア例の観光や地元の人たちの知恵などを伝える物騒なインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州のシノンインダ滝をご紹介します。マスの木の景色を望む滝の自然観光が好きな人にとって、シノンインダ滝の観光地はツアーの選択になります。シノンインダ滝は中部ジャワ州のバンジャルヌガラ県カリブニングのカシノマ村にあります。この観光地は毎日50007時から午後5時まで営業しており、入場券の価格は1人当たり7500ルピアです。今回のようなパンデミックの際は、訪問する際にマスクの着用、石鹸で手を洗う距離を保つ、距離を保つ、発熱または体温が摂氏 37.3 度を超える場合は旅行しないなど、COVID-19を予防するための健康プロトコルを引き続き実行するようにしてください。シノミダタキは東バニュマスの森林村コミュニティ機関パラフータにインドネシアの森林会社森林管理ユニットによって管理されている観光地です。この観光地を訪れれば、水泳で新鮮な水を楽しむことができます。泳げない方はプールで水遊びもできます。シノミダタキは滝スワを提供してますか、試すことができる多くの自撮りスポットもあります。そららのいくつかは、ホビットハウス、ウサギの村、ブランコ、セルフィーデッキ、トランポリンパック、ビューイングポスト、バシ、ハンモック、マスバヤシエリア、フラワーガーデンです。シノミダ滝では、マスバヤシの美しさを楽しむために散歩することもできます。ウサギが好きな人は、ホビットハウスと同じエリアにあるウサギの村を訪れることができます。 また森でウサギと遊んだり餌を与えたりすることもできます。この観光地では家族と一緒に旅行ができます。松屋滝の美しさを楽しみながら食事を楽しみ旅行を楽しむことができます。滝の近くに滞在したい場合は指定されたエリアに2万ルピアの料金でキャンプできます。キャンプ用品の持ち出ない方のためにキャンプ用品のレンタルがあります。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Kakiku tak berharap temukan cintamu, kamu, kamu, ya kamu.
Semuanya berbeda waktu pertama ku melihatmu, kamu, kamu, ya kamu. Aku tiba-tiba sayang, aku tiba-tiba cinta waktu pertama melihat, melihat senyum manismu.
Menggoda hati yang kaku akan kehadiran cinta. Ini kan namanya cinta pada pandangan pertamaku. Oh, hey, 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 yeah.
Kakiku ini berhenti tepat di hadapanmu,
kamu, kamu, ya kamu.
Ku tak ragu, ku tak bimbang
untuk menjadikan kamu ratu, ratu di hatiku.
Aku tiba-tiba sayang, aku tiba-tiba cinta waktu pertama melihat, melihat senyum manismu.
Menggoda hati
より世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。
今日は 3-in-1 フェイスプロテクダー COVID-19 パンデミック時のイテベイノベーションについてお伝えします。別種の革新は COVID-19 の対応においてバンドン国家大学イテベの研究チームによって生み出されました。今回イノベーションはユリスティオ・インダルトの博士とイテベの機械国交宇宙工学部のチームによって作られた 3-in-1 フェイスプロテクダーを通して存在します。 3-in-1 フェイスプロテクダーはその名の通り3つの機能を備えたチールです。フェイスプロテクダーの3つの機能は3つのチール、つまり N95 マスク、フェイスシールド、ゴーグルまたは保護メガネにとって変わります。これらの3つの機能は送風機中機の空気が供給される1つのチールに置き換えられます。しかしこのチールの範囲は非常に広く COVID-19 の2の対応に限定されません。ユリ博士はチュールのフィルターは調整できると述べました。例えば医療用にウイルスやバクテリアの能力をほぼ 95% にフィルタリングできる N95 フィルターを使用します。ユリ博士は当初 3-in-1 フェイスプロテクターを作成するというアイデアがスノーケルマスクを見たときに生まれたと語りました。それに加えてユリ博士は現在働いている医療関係者がマスク、フェイスシールド、ゴーグルの3つのチュールを別々に使用しなければならないことに非常に困っているように感じています。3-in-1 フェイスプロテクダーが持つ利点のいくつかは快適さと省エネです。さらに使用されている N95 フィルターは交換が簡単で正常で入手できるため医療従事者用の N95 マスクの在庫で競争が起こりません。3-in-1 フェイスプロテクターは2020年9月から現在に至るまで長いプロセスを経ています。2020年11月にはさまざまなパラメーターで開発強化を行うために2つのテストユニットが作成されました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
hujan mentari datang silih berganti. Ku ingat selalu senyummu, walau kenangan bersamamu kan pudar. Sisa jejakmu akan ku cari. Ku teringat padamu nada so-so.
Memohon pada bintang benderang, selalu kulakukan setiap malam. Seberkas cahaya di cakrawala mencarimu dengan sepenuh hatiku. Di dalam waktu suka maupun duka, senyummu aku rindukan. Andai dari surga
of Indonesia.
リスナーの皆さん、今日の音楽の広場はフランク&ジェーンの歌を紹介します。1970年代から知られるインドネシアのバラード歌手フランキー・ヒューバート・サヒラトワです。その時彼は夫とのジェーン・サヒラトワとデュエットをしていました。フランキー&ジェーンのヒット曲の一つは、ムシンボがアルバムに収録されている、パルジャラなんです。フランキー・サヒラトワとユディスが作曲したこの曲は、電車でふるさとに戻る少女の旅の物語です。旅行中、彼の向かいに座って悲しそうに彼を見ている母親がいました。どうやら、彼女の顔は亡くなった母親の娘に似ていました。はい、次はプラジャラナの歌、どうぞお楽しみください。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はfoi.indonesia、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。